皆さんこんにちは。前回サールナートということで、最初の仏教の教団ができた場所ですよということをお話し申し上げました。そして、サールナートから、このラージギルにお釈迦様はやってくるんですね。で、どういうことかと言いますと、お釈迦様が最初に出家をしまして、ずっと托鉢して歩っている時に、このラージギルというのはマガダという国なんですけども、マガダの国の王様ビンバシャーラ王という王様がおりまして、この王様が、出家したこのゴータマ・シッタルタ王子に、どうか国を半分あげるから一緒に国をこの国を治めようじゃないかというような誘いをするんですね。ところが私はもうそんなことは興味ありませんよと、悟りを開く教えを求めて出家した身ですから、その国を治めるなんて気はさらさらないんですからと断ってしまう。でその時にビンバシャラ王が、それではもしあなたが悟りを開かれて、その暁にはどうか私にもその教えを話してください、その悟りを語ってくださいということをお願いするんです。でその時に分かりましたということで別れるんですね。で、まあ、言えばその約束を果たすということもあって、お釈迦様はこのラージギル、王舎城という、マガダの国の、王城、まあ、今で言えば都ですね、のところにこうずっと、やってくるんです。で、お釈迦様がこっちに向かっているということが分かって、もうビンバシャラも大喜びで、もうまだかまだかというふうに一日先週の思いで来るのを待ち構えてと。でとうとう待ちきれなくなって、そのお城の外まで出迎えに出る、その出迎えに出た場所なんかもこうここだよって言われてるところがあるんですけどね。で、まあ、それは飛ばしまして、お釈迦様の説法を聞いたわけです。そして素晴らしい教えだということで、最初の下後者だから檀家ですね、旦那ですねに、このビンバシャラ王がなっていくんですね。そしてその王舎城の城外、ここに、どうぞここで、お住まいになってください、皆さんこちらで修行してくださいという場所を、寄進する、寄付するんですね。それが竹林少者、竹の林の少者、少者ってのはお寺って、要するにお坊さんたちが集まって修行する場所という、竹林少者という場所なんですね。でこれが、一番最初の、お寺になるわけですけれども、そして、ここで熱心にお釈迦様の、教えを、受けるんですね。で何か断るごとになんかいろいろお釈迦様にこう相談をしたり、意見を求めたり、そんなこともしてたようですけれども、実はこの王舎城というところはもう一つ別の話で非常に有名な、お城なんですね。でどういうことかっていうと、王舎城の悲劇という話で有名なんです。悲劇ですから、とても、辛い残念な事件がここで起きたということが、伝えられてるんですね。どういうことかと言いますと、お釈迦様の教団というのがどんどんどんどんこう形作られていく中で、いろんな人がお釈迦様のお弟子になります。そのお釈迦様の弟子になった中に、大婆だったという人がいるんですね。でこれ大婆だったはお釈迦様のいとことかこう釈迦族です、言われてるんです。お釈迦様と同じ年だったという説もありますし、またお釈迦様よりも20歳ぐらい20歳ぐらい若かったというような話もあります。で大婆だったっていうのはどうもね、そのお釈迦様にこうなんか張り合うんですね。大婆だったってのはあんまり出来が良くなかったみたいなんですけどね、どうもその私の想像ですけどね、多分大婆だったお釈迦様より、まあ、20歳ぐらい年下だったんでしょう。でなんか断るごとに大婆だったってのは怒られる、もう悪ガキだったように思うんですね。でこのバカ大婆、お前なんでお前こんな出来が悪いんだって、 ゴータマシッダルタを見習えみたいなね、どうもそんなことがずっとあったんじゃないかなみたいな、どうも私そんな気がしてならないんですね。ついつい今の私たちも誰を見習えとかね、どこんちの誰ちゃんを見習いなさいとか、なんかついつい口にしてしまいそうなことなんですけども、どうもそんなことがあったんじゃないのかな。でお釈迦様にどうしてもこう張り合うみたいな。である時台場だったが、お釈迦様にもうあなたも落としながら、どうぞ安心して後のことを私に任せて引退したらどうですかと、こうお釈迦様に言うんですね。ところが冗談じゃねえと、お前なんかに任せられるかってんで、お釈迦様はいとも簡単に断られてしまう。もうそれこそもう無視されてしまう。でも台場だったら悔しくて悔しくて、もうどうしようもないんですね。それで台場だったはこのビンバシャラ王の息子アジャセという王子に取り入るんですね。でこのアジャセという王子、まあ実はビンバシャラ王という王様で、奥様はイダイケ夫人という方なんですけども、この間に長らく子供に恵まれなかったんです。このお二人は子供に恵まれなかった。どうしたら子供に恵まれるんだろうと、どうしたら子供を授かるんだろうということで占ってもらった。そうしたところが、今ヒマラヤの山中で修行している仙人がいますと。でその仙人が4年後に命を尽きて、死にますと。その時にこの仙人があなたたちの子供として、生まれ変わるということになってますから、もうしばらくお待ちくださいと、こういうね占いの結果が出る。そのこれ聞くとね、人間ってのはね、勝手だなと思うんですけど、4年待ちゃいいものが待てなくなるんですね。王様もねわがままなんですよ。で何したかっていうと、使いをやりまして、その仙人のところに行かせたんです。でどうもあなたは4年後に死んで、うちの息子で生まれてくるわけだと。だったらばもうとっとと死んでくんねえかと、4年も待ってるのは大変だと、早く死ねえと催促するんですね。で仙人だってね、催促されたって困るわけですよ。でまあちょっと待ってくださいよと、まあ私も4年後には死にますからと、だからそれまで待ってくださいと。とんでもね、王の言うことは聞けねえのかと、とんでもねえ野郎だと、早くもうとっとと死にやがれってね、殺しちゃうんです。殺させてしまうんです。そうしたところ、お妃様は身ごもるんですね。で、またどういうことかということで、また占ってもらうんですね。ちょっとあなたたち大変なことしてしまいましたねと。あの仙人が殺されたという恨みを持って、この赤ちゃんが生まれてくるんですよと。生まれてきて、必ずやあなたたちを殺すという、そういう、こう、結果が目に見えてますと。そうすると、殺してまでね、自分のところで早く生まれてくるようにと、願った、この息子が、怖くなってしまうわけですよ。それで、高い塔の上から、産み落とすと。ところが、その赤ちゃんは、小指を骨折しただけで助かってしまう。死ななかった。で、しょうがないからということで、その赤ちゃんは育てられることになったと。そうやって育てられたのがお前なんだというふうに台場だったはアジャセという王子に言うんです。だからお前のその小指が曲がってるんだよと。お前のこの小指が折れてるのはこういう原因なんだと。そんな王にいつまでこの国の政治をお前を任せておく気だと。早くあの王を殺して王位を奪ってお前がこの国の王にならなきゃならない。でその時には宗教の責任者は俺がなるからということで取り入っていくわけです。この話にまんまと乗ってしまったのがアジャセ王子。それならばということで、今度はクーデターが起きるわけですね。そして、王様を牢獄の中に押し込めてしまう。 そして、まあ言えば餓死させようとするんですね。ところがこれじゃたまったもんじゃない。奥さんにしてみれば、イダイケ夫人にしてみれば、とてもじゃないけどそんなことを受け入れられるわけないわけですから、どうしたかというと、我が身を洗い清めまして、手に食べ物を持っていくわけにいきませんから、自分の体にその食べ物を塗りつけて、で、まあ、首飾りの中にブドウ酒みたいなものをこう隠し持って、なんか忍ばせて、それで王様のもとにこう通うんですね。で、王様はそれを食べてますから飢え死にしないんで、でまた悪いことにというかね、お釈迦様のお弟子がそこにまたやってきて、いろんなお説法をするんですよ。ですからお説法は聞いて心は軽やかで、ちゃんとまあ言えば食いすぎじゃなくてね、ちょうど適当な量食べてますから体も健康的なの、死なない。で、王子にしてみますとそんなことが起きてるなんて知りませんから、ある時家来に、おい親父どうしたよと、王はどうしたよって聞くんですね。したら、いや実はお妃様がこうやって来て、で元気でいらっしゃいますって話になるわけですよ。それでもうそのアジャセ王子はもう怒り狂いましてね、母親まで殺してしまおうかとする、刀に手をかけようとする。ところが母親を殺したなんて、そんな王は誰も今までいませんと。父親を殺して王位を奪ったそういう王はありますけれども、母親を殺した王は一人もいませんと。とんでもないことです、押しとどめられる。じゃあってことでしょうがないってことで、お妃さんも、牢獄に押し込められて、で今度は本格的にじゃあ飢え死にさせてやるぞみたいになっていく。で、まあ王はだんだんだんだん弱っていくわけですけれども、ある時にそのアジャセ王の、王になりますね、王子が王になって、でその子供が、指が産んじゃって、その痛がって泣いてる。それでその時にその王子がてか、まあ、アジャセ王が、その息子の産みをこう口でこう吸い取って、そして、それをペッてこう中身を吐き出すと、おっかながって泣くかもしれないからって飲み込んでって、でそういう姿をイダイケ夫人が目にする。お前が子供の時にも実はその指が産んじゃって、王が吸い取ったんだよと。そして怖がるといけないからということで、その中身を飲み込んだと。そういうふうにして、お前のその指の傷をお父さんは治したんだと。そのためにそのお前の指が曲がってしまったんだよって話を聞くんですね。初めて自分の指が曲がっている本当のことが分かるわけですね。で、これはとんでもないことをしたと。早く王のもとへ、お父さんのもとへ慌てて飛んでいくんですけども、その時はすでに時すでに遅し、お父さんは生き絶えてしまった。とんでもないことをしてしまったと、アジャセ王は悔やむんですけども、悔やんでも悔やみきれない。でももうどうするわけにもいかない。で、アジャセ王自体が今度はまた病気になってしまうんです。でその時に家臣が、これはお釈迦様に、救いを求めた方がよろしいでしょうということで、お釈迦様の救いを求めるんですね。その結果として、このアジャセ王は助かるんですけども、そして自分のこの犯した罪というのはどうなんでしょうかと。で、まあそれも罪も許されるからという話になって、それから一生懸命そのお釈迦様の教団を、やっぱりお父さんに続いて、迎合する、守るという、そういうことを熱心にしているということが、起きたということなんですね。で、私たちはともすればその親を疎ましく思ったりなんかっていうことを起こしかねないんですね。サラリーマン川柳 今年もちょっと面白かったものがありましたけど、昔有名になったサラリーマン川柳でね、親孝行したくないのに親がいるっていうありましたよね。まあね、気持ちがわからないわけじゃないんですけれども、そんなことも起きる。そして、伊代家夫人は自分が牢獄に押し込められてしまったときに、領受船でお説法をしているお釈迦様に向かって、ここに来て教えを説いてくださいということを願うんですね。で、その伊代家夫人の気持ちを察したお釈迦様が空を飛んで、伊代家夫人の前に現れる。そして、もう私はこんな世界にいたくありませんと。で、なんであなたは台場だったと親戚なんですか、いとこなんですか。きっとね、その言葉の裏には、うちのね、大事なアジャセちゃんはね、あんたのいとこの台場だったの、とんでもねえ言葉に乗せられて、うちの子は悪くないのに、あいつのためにこんなバカ息子になってしまったんだみたいな、多分そんな思いがあったかもしれません。今でもそんなことありますよね。うちの子はちっとも悪くない、友達が悪かった、全部友達のせいにしちゃってみたいな、同じなんですよね。で、その時に、私はこんな世の中にはいたくありませんと。どうしたらもっと心の穏やかでいられる、そういう世界に行くことができるでしょうか、でどういう世界があるでしょうかということで、お釈迦様にお願いしたところが、まあ、今で言えば再現ビデオみたいなもんですね。いろんなその仏の世界のありさまを映し出してみせたと。そして、その中で、私は、あの阿弥陀様のいらっしゃる極楽浄土へ行きとうございますと。どうしたら行くことができるでしょうかということをお尋ねする。そして、じゃあそこに行くためにはということで、仏説冠無量寿経というお経をお説きになられた。で、その中で極楽に阿弥陀様の浄土、最近よく天国っておっしゃる方いらっしゃるんですけどね、仏教では浄土というんですね。で、極楽浄土に行く13の方法を説かれます。そして、どういう人がどういう往生の仕方をするんだということをまた3つさらに、説かれますということで、このお経が出来上がってるんですけども、そのお釈迦様が、よくお説法された領受泉という山が、この大社城の城外にあるんですね。山の中腹にある小さなピークなんですけども、よくお釈迦様はそこに登られて、お説教され、また瞑想された、座禅をなされたというふうに、出てきます。で、この大社城ラージギルというところなんですけども、ここに私たち、巡礼に行きますと間違いなく、この、領受泉というこの山には登ってお参りをするんですけども、私たち念仏の徒としては夕方日没にここに行きたいという、普通は日の出に行くんですね。朝早く、ホテルを出まして山登りをして、だいたい6時20分か6時半ぐらいに日が昇ってくる、それに合わせて山登っていくんですけども、私は夕方日が沈む頃にそこにやってきます。というのはどういうことかっていうと、極楽に往生するための方法として第一番目にお釈迦様が説かれたのが、今西の彼方に沈もうとするその太陽の様をよく見なさいよと。そしていつでもその様が、有様が、ありありと思い浮かべられるようにしなさいと。これが、極楽に往生するためのまず第一番目にしなきゃならないことですよという、これを何というかというと日相観、日というのはお日様の日ですね。相というのは思う、それに観というのは見るということです。日相観、沈みゆくお日様を、よく見るという、こういうことが教えられているので、南無阿弥陀仏、お念仏を唱える者としては、夕方のこの沈む夕日を拝みたいということで行きます。このラージギルが、最初の、お釈迦様の一大拠点になっていくということになったわけです。じゃあ今日はここで終わりにさせていただきます。